黙示録の福音第11回もう泣かなくてよいという主題で黙示録の第5章です。先月の中頃にエステル記の最終回ということで、願い事は何ですかという主題でお話をしました。でこの主題をつけた時に、私は何かこう言い回しの語感が何かに似てるなというふうに思っていました。このエステル記の最終回をその月の末に大阪聖書学院チャペルでスカイプでお話をしたんです。そうしたらですね、聖書学院に一人茶目っ気のある教師がいるんですよ。彼がこれに反応したんです。私の説教台を前もって聞いていたので案内ポスターを作ったんですね。そしてそれを学院のプロジェクターにボーンと掲げたんです。探し物は何ですか。やっぱりそう来たかと思いました。あのサングラスをかけた井上陽水の写真ドーンってやってですね、探し物は何ですかではなくって、今日の主題は願い事は何ですかですとかっていうようなことで出してくれたんですけどもね、まあ今日の説教題はもう泣かなくてよいというふうにしました。まさか彼はこれをもじって涙くんさよならなんてしないだろうなという。これもやっぱり70年代なんですよね。坂本九の歌でしたけれども、でもなんか似てますね。もう泣かなくてよい、涙くんさよなら。まあこの主題は五節のところにある言葉から取ったんですけれども、黙示録が書かれたのは紀元100年頃です。十二使徒中唯一の生き残りとなったヨハネは信仰のゆえに流刑地パトモスに幽閉されていたということが冒頭にありますよね。彼の心は、ああこれからどうなるのかなという、そういう心細る思いでまた苦悶していたと思うんですけれども、その彼に天の門が開ける幻が与えられたというのが4章に書かれていましたね。その天上の礼拝で長老の一人が、これから後に起こるべきことをあなたに示そうという声をかけられたわけです。そしてヨハネが見たのは7つの封印が施された巻物だったというわけです。ところが3節からこのように書かれていますね。しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開いてそれを見ることのできる者は一人もいなかった。巻物を開いてそれを見るのにふさわしい者が見当たらないので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣くな。見よ、ユダ族の獅子ダビデの若枝である方が勝利を得たので、その巻物を開き7つの封印を解くことができると言われたわけなんですよね。もう泣かなくてよいという言葉なんです。さてこの場面で巻物とありますけれども、新約聖書が書かれた言葉ではビブリオンです。これからバイブルが出てきたわけですよ。そのことについてこのように書かれていますよ。一節に、私はまた御座にいます方の右の手に巻物があるのを見た。その内側にも外側にも字が書いてあって、7つの封印で封じてあったとありますけれども、ここはですね、原文に御座にいます方の右の手の上にと書いてあるんです。手に握ってるんじゃないんですよ。手の上にある。これは何を示しているでしょうか。これは、さあとこう差し出している姿ですよ。まるで勝利者への褒章としてその巻物が差し出されているような書かれ方がしているんです。さあこの巻物は誰が書いたのかということなんですけれども、ダニエル書に非常に興味深いこの巻物の話が出てくるんです。それはですね、ダニエル書の最終章にあるんですけれども、こんなふうにあります。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、隠してですね、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。ダニエルも封じられた巻物を見ているんです。封印せよという言葉があるわけなんですね。ということで、この巻物は、 神様によって書かれたということがわかるわけなんです。で、このダニエルの時というのはいつなのかというとですね、ダニエル書の冒頭にエホヤキムの第3年とありますから、紀元前605年のことなんですね。何が書かれていたかというと、このことについてもやはり、ね、エゼキエルがそれを見ているという記述があるんですね。エゼキエル書の中にですね、こんなふうな言葉があるんです。この時私が見ると、見よ、私の方に述べた手があった。また見よ、手の中に巻物があった。彼が私の前にこれを開くと、その表にも裏にも文字が書いてあった。黙示録と似ていますね。その書かれていることは、悲しみと嘆きと災いの言葉であった。エゼキエル書の2章9節10節の御言葉なんです。エゼキエルも見てるんですよ。で、このエゼキエルの幻が与えられたのはエルサレム陥落前後ですから、あのダニエルが見た約20年後なんです。紀元前587年前後ということでですね、それと似た巻物が、あるいは同じものかもしれません。その巻物が今紀元100年頃のヨハネにも7つの封印が施された巻物として神様の御手の上にあったというわけなんですね。非常に興味深いことです。そしてエゼキエルは霊の目を持ってそこに書かれている内容が見えたと証言しているわけなんです。さあ、この巻物には7つの封印が施されていたとあります。7つというのは聖書の中で完全数ですね。ですからこれは完全に封印されていたという意味であることは言えるわけなんですけれども、面白いことにですね、新約聖書には外典あるいは義典と呼ばれるものがあってですね、ペテロ福音書というのが伝わってるんですけども、その8章の中にイエス様の遺体が墓に収められた時、封印が施されたというのがマタイ言ってますね。この封印はこのペテロ福音書によりますと7つの封印が施されていたと書いてあるというんですよ。7つです。完全な封印ということが言えますね。そして当時のローマ法によりますと、7つの封印が施されるのは遺言状と決まっていたそうなんです。皆さん遺言状を書いたことありますか？そこに判子をするんですよ。それが7つ必要だったというんです。ということは何を意味しているか。資格者以外のものが開封してはいけない。開封厳禁の印なんです。その完全な封印が巻物に施されていたというわけなんです。そして、今日のヨハネの黙示録の5章に戻りますと、さっきも見ましたように、それを見ることのできる者は一人もいなかったので、ヨハネは激しく泣いていたというわけなんですね。それに対して長老の一人が、もう泣かなくてよい。泣かなくてよいという言葉は、イエス様も3年間の交渉外で何度も言われた言葉です。例えば、息子を亡くしたナインの女性にですね、イエス様は、もう泣くなというふうに言っています。あるいは娘を亡くした街道塚さヤイロの家族にも、あなた方はもう泣かなくてよいというふうにおっしゃっています。本当にこれは心が慰められる言葉なんですけども、ここで老ヨハネが聞いたのも、もう泣かなくてよいという言葉だったんですね。なぜ泣かなくてよいのか。ユダ族の獅子ダビデの若枝である方が勝利を得たからだと。そうしてヨハネが見てみるとですね、6節にこのようにあります。私はまたミザと4つの生き物との間、長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。それに7つの角と7つの目とがあった。これらの目は全世界に使わされた神の7つの霊である。子羊は進み出てミザにいます方の右の手から巻物を受け取ったと言うんです。ほふられた子羊、しかし復活した巫女がこの7つの封印が施された巻物を受け取った。だからもう泣かなくていいと言うんですね。7つの角、角は力を表します。全能ということを表します。7つの目、これは全知を表します。7つの霊、全く清さを表す言葉です。全知全能であり全く清い方がこの7つの封印が施された 巻物を勝利者として今受け取ったんだ。4章で私たちはこれは天上の礼拝だと見ました。でもこの天上の礼拝の中で実は子羊の勝利者としての戴冠式が行われたんです。ですからほぐられたと見える子羊、明らかにこれは十字架の傷が見える子羊ですよ。この子羊が巻物を受け取ってこの巻物の中に記されていることを解き示す、これがこれから黙示録22章まで書かれていることなわけなんですけれども、患難を超えて祝福の最終章へと導くその巻物が今子羊の手に手渡されたということなんですね。そしてこの戴冠式にあたって賛美が捧げられるというわけです。それが8節から書かれています。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老とはおのおの盾ごとと甲の満ちている金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。この甲は聖徒の祈りである。彼らは新しい歌を歌っていったと書かれていますね。これ盾ごととありますけれども、盾ごとの名手は誰ですか？ダビデですよ。ダビデの盾ごと、サムエル記上にありますけれどもね、ダビデが盾ごとを弾くと悪霊に悩まされているサウル王は気が静まって悪霊は彼を離れたと言います。この盾ごとの名手がダビデだった、有名なことですね。この盾ごとという言葉がですね、面白いんです。私はびっくりしました。ギリシャ語でギターラと書いてあるんですよ。ギターの語源ですよ、ギター。これを読んでですね、私はもっとギター練習しなくちゃいけないなというふうに思ったんですけどもね。さて、そのギターラに合わせて24人の長老、4つの生き物が捧げている賛美、それにこのようにありますね。甲の満ちている金の鉢とを手に取って子羊の前にひれ伏した。この甲は聖徒の祈りである。祈りは主にとってそれは香ばしい香りだと、薫香だと言うんです。これは励まされますね。私たちはいろんな祈りを捧げますけれども、主は喜んでそれを香りとして聞いてくださると言うんですね。確かに香りというのは日本語の表現で聞くって言いますね。香を聞くというふうに、香を嗅ぐって言わないんですよね。香を聞くって日本語でも表現します。そのように主は私たちの祈りを香ばしい香りとして聞いてくださると言うんです。失意のヨハネが天上で見た礼拝で子羊の戴冠式が行われていた。そこで捧げられたのは新しい歌だったというんですよ。この新しい歌、ギリシャ語には新しいを指す言葉が2つあります。一つはですね、ガソリンスタンドの名前になってます、エネオスというのがありますね。あれはね、時間的に新しいネオスなんです。でもここで使われているのは時間的に新しいんじゃないんです。カイノスという言葉なんです。これは本質的に全く新しい歌が捧げられたと書いてあるんですよ。その3つの歌が5章の最後まで3つ書かれているわけなんですけども、こんな風にありますね。9節のところ、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそはその巻物を受け取り封印を解くにふさわしい方であります。あなたはほふられ、その血によって神のためにあらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがない。私たちの神のために彼らを御国の民とし、祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。歴史上こんなことは起きたことがないんです。本質的に全く新しいことがこの歌の中で賛美されているんですね。ほふられ、私たちの受けるべき罰を子羊が身代わりに受けてくださった、あがなってくださったということですよ。神の御子が人間の罪の身代わりになる、起きたことがないんです。そしてこのあがないの対象となったのはユダヤ人だけじゃないんですよ。あらゆる部族、国語、民族、国民をあがなってくださった。しかもそれだけじゃないんです。御国の民とし祭司としてくださった。私たちを神の家族、 神の御国の民としてくださったのみならず、私たちが捧げる祈り、他の人のために捧げる祈り、それは取りなしの祈りなんですね。祭司としてくださった私たちのそういう祈りも香ばしい香りとして主は聞いてくださると。この時に人々は主を賛美するんですね。ですから11節から見てみましょう。さらに2つの賛美が捧げられます。さらに見ていると、御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍もあって、大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。もう24人や4つの生き物だけじゃないんです。全世界の人々が主を賛美している。また13節には3つ目の歌が書かれています。また私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。被造物すべてが主を賛美してるんです。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とがいよいよ限りなくあるように。四つの生き物はアーメンと唱え、長老たちはひれ伏して礼拝した。この礼拝の中で子羊の戴冠式が行われた。ものすごい情景ですね。この第五章が描いている天上の礼拝戴冠式、それがここに記されているわけなんですけれども、先日本屋さんが持ってきてくださった出版案内を見ていました。冒頭にですね、物語る本をめぐる物語という文があったんです。これは修法の方に転載しましたけれども、ある方がですね、献身して牧師になろうということで、会社を辞めて、ところが進学校に行くまでに1年ぐらい時間があるので、進学校の校長先生に何か準備がないでしょうかと言ったら、13冊の本を送られてきたというんですよ。その本の1冊のことについて書かれているんですけれどもね、読み始めたらさっぱりわからないというんですよ。で、彼はね、こんなふうに言っています。英語力の不足、進学書を読むのが初めてというハンディキャップ以外に、この書が読む者にパラダイムシフト、視点の転換を迫ることにも原因があることに気づいたのはかなり後のことだった。そして彼はこう言うんです。聖書は物語。主人公である神が愛ゆえに私たちと関わり続ける物語。世界もまた神の愛の物語。これだった。で、この本との出会いが彼をですね、本当に豊かな、その後の自分に起きた出来事は本当に物語だったという意味で、物語る本をめぐる物語というふうな一文を寄せているわけなんですけどもね。そうなんです。聖書は神の手による物語なんです。そういう意味で黙示録も神がヨハネに書き記させた終末世界の物語ということができるんですけれども、もう一つ聖書に驚くべきことが書いてありますね。私たちの人生は神様が書き記した物語であるということを語っているところがあります。詩編の139編、ダビデの詩編と呼ばれていますけれども、こんなふうに始まっていますね。主よ、あなたは私を探り、私を知り尽くされましたと歌い始めている詩編なんですけれども、その中で13節からですね、このようにあります。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべく屈しき方だからです。あなたの御業は屈しく、あなたは最もよく私を知っておられます。私が隠れたところで作られ、地の深いところで綴り合わされたとき、私の骨はあなたに隠れることがなかった。次のところですよ、16節。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が弱いの日のまだ一日もなかったとき、その日はことごとくあなたの書に記された。神よ、あなたの諸々の身思いはなんと私に尊いことでしょう。その全体はなんと広大なことでしょう。私がこれを数えようとすれば、その数は砂よりも多い。私が目覚めるとき、私はなおあなたと共にいます。と書かれているわけなんですけれども、 私たちの人生は神様の御手によって全て決定され尽くしているんでしょうか。しかもまるで7つの封印が施されたように、私たちは開くことができない。私たちの生涯は決定され尽くしているのか。そういう思いがする人もあるかもしれません。しかしそうではないんです。神様は全てをご存知、全知全能のお方です。だからどの道を行けば祝福の道か、どの道を行けば踏み誤るのか、その結果がどうなるかというと全てご存知なんです。そしてですね、聖書の中にはこういう御言葉がありますね。人は心に自分の道を考え計る。しかしその歩みを導く者は主である。箴言の16章9節の御言葉です。そうなんです。神様は全てをご存知なんですけども、私たちが勝手にこの道が正しいだろう。神様この道を行きますから祝福してください。私たちが勝手に選んでしまうんです。主はその行く道がどうなるかということをご存知なんですよね。記されているんです。でも私たちは祈ることなしに勝手に選んで道を外れてしまうということがあるわけです。どうしたらいいんでしょうか。七つの封印がまるで施されたように私たちには見えません。でも大丈夫なんです。導き手なるイエス様を救い主として受け入れるなら、もう泣くことはないんです。なぜならイエス様は私たちに勝利者として七つの封印を解くことができる唯一の救い主として、助けて導き手として与えられているからなんです。私たちにとって必要なのは勲功である祈りを主に捧げることです。主をどうぞ導いてください。私に正しい道を選ばせてください。主に尋ね求めるなら主は必ず導いてくださるんです。私たちの祈りを主は喜んで聞いてくださる方だからなんですよね。もう泣かなくていいんです。今日の五章で主なる神が封印した巻物を解くことができるのはほふられ復活した子羊なるイエス・キリストのみということが明らかに語られています。私たちの人生という封印された巻物を解くことができるのは誰ですか。救い主イエス・キリストのみです。主なる神が私たちのために書き記してくださった祝福された人生の物語をイエス様によって導いていただきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、七つの封印を解いてこの後起きることをヨハネに示すことができたのは御子イエス様でした。私たちの人生の封印を解いて歩むべき道を示してくださることがおできになるのもイエス様お一人です。私たちの祈りを勲功として喜んで聞いてくださるあなたにいつも祈りつつ祝福の中を歩むことができますようどうぞ導きください。救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。